耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今日は USJ の本のご紹介。USJ、皆さんわかりますよね。ユニバーサルスタジオジャパンです。しかしですね、僕、埼玉生まれ、さらに東京とかでねよく暮らしているので、このユニバーサルスタジオジャパン大阪にありますから、なかなか馴染みがない。皆さんの中でこの USJ に行ったことある人、どのぐらいいるんでしょうか。もしかするとですね、僕と同年代で、特に関東人の方はあまり馴染みがないなとか、よくわからないなっていう人も多いかもしれません。この USJ がオープンするときはね、すごいテレビでやってましたし、なんかその映画の世界がテーマパークで再現されているっていう、なんか大人向けの遊園地みたいな感じで、すごいですね、大々的にやってたんですけれども、まあ、結局僕は行く機会がないまま、なんか USJ ってどんなとこなんだろうなと、そんな状態で、今この本を紹介しております。で、この本を読んでびっくりしたのが、あの USJ はですね、実は一時的にちょっと窮地に陥っていて、さらにそこを回復させたビジネスの舞台裏といったものがあったんです。それは一体どんなものなのか、ご紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております森岡剛著、USJ のジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか、 V 字回復をもたらしたヒットの法則という本です。ではまず著者のご紹介です。著者は森岡剛さん、1972年生まれ、神戸大学経営学部卒業後、1996年に P&G に入社しています。その後、日本ビダルサスーン、北米パンテーンのブランドマネージャー、ヘアケアカテゴリーアソシエイトマーケティングディレクター、ウエラジャパン副代表などを経て、2010年に USJ に入社します。USJ では革新的なアイデアを次々と投入し、当時、窮地にあったユニバーサルスタジオジャパンを V 字回復させたという人物です。何でも開業当時は1100万人を集客していたユニバーサルスタジオジャパンですが、その後は700万人台前半に集客が落ち込んでいたんだそうです。そんな USJ の集客回復のために森岡さんがヘッドハントされたのが2010年のこと。それ以前はですね、森岡さん先ほど言った通り外資系のメーカーでヘアケア製品のマーケティングを担当されていたんですが、きっかけは USJ の代表取締役 CEO であるグレン・ガンペルと面会したことだったそうです。このガンペル、なかなかねすごい人物なので、詳しくは本を読んでみてください。で、森岡さんはこのガンペルに心を射抜かれてしまいます。そして、まあ、グレンからの強烈な変革への期待に応えようと、どうやってこのパークを成長させていくか、そういったことを考えていって、まあ、USJ に入社することになったんですね。ちなみに最初森岡さんは乗り気じゃなかったそうです。乗り気じゃないというか、まあ急いで会社を変わる必要もないかなと。まあまあエンターテインメント業界にも馴染みはないし、まあ、もし自分がプロとして能力をきちんと評価されているんだったら入ってもいいかなぐらいだったんですけども、どうもガンペルにやられてしまったらしいんですよ。このあたりね、なかなか熱い描写がありますから、皆さん見てみてください。さて、そうやって、まあ、USJ に入社した森岡さんなんですが、当時の USJ はですね、素晴らしい技術もあって、社員はみんな誇りを持って一生懸命やっているのに、結果が伴っていない。そんな状態だったそうです。まあ、それが一体なぜなのか、どこが間違ってたのか、何が集客を阻止しているのか、解決策はあるのか、またお金がない。こういったね、問題が山積みのスタートだったといいます。そこで森岡さんはこう考えました。資金がないのならば、アイディアで勝負するしかない。言ってることは正しいんですけども、当然それは簡単な道のりではなかったんですね。社運をかけた大冒険を森岡さんが仕掛けたのは入社して2ヶ月目のこと。それが、アメリカのユニバーサルでやっていた、ザ・ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター。これを USJ、日本に誘致するというものでした。ちなみに、当時の森岡さんは、エンターテインメント業界に馴染みがなかったので、アトラクションやテーマパークの建設に必要な規模とか、あと品質に見合ったコストの相場、そういった知識感覚が全くなかったといいます。なので、このハリーポッターをね USA に誘致するという話も、最初社内でした時に最低でも400億円はかかるよと言われたんだそうです。ちなみに実際には450億円かかったらしいんですけどね。だから無理だと社内からの反発にあったんですけども、森岡さんは諦めませんでした。 その後ですね、まあアイデアがなかなか出てこない、社内からは反発ばっかり合うという地獄の3ヶ月を経て、森岡さん三段ロケット構想というものを打ち立てます。この三段のロケット、まあどういうものなのか、そしてどうすればキャッシュフローの健全な持続が可能になって投資配分はどうしていけばいいのかといった数字的シミュレーションをひたすら繰り返してこの三段ロケット構想を固めていくわけです。ちなみに、森岡さんの考える三段ロケット構想、一段目のロケットは、家族連れ顧客を USJ に取り込むこと。そう、USJ はあんまりファミリー層にね、人気がなかったらしいんですよね。で、二段目のロケットは、関西依存の集客構造から脱却すること。そう、関西人のゲストが多かった。そして三段目のロケットが、この会社のノウハウを複数の場所に展開して、会社を大きく飛躍させていくこと。だったんだそうです。概念だけ聞いてもわからないでしょうからね、まあ、具体的に何をしてきたのかをちょっとご紹介していこうと思いますが、まずは第1弾目のロケット、これは、小さな子供連れのファミリー層が長期にわたって来場してくれる新ファミリーエリアを建設して2010年の春までに開業するということでした。なかなかすごいスピード感だったそうです。で、これなぜかというとですね、パークのブランドを構築していくにあたって、森岡さんが壊さなければならないと思った不必要なこだわりの一つが、映画だけのテーマパークということ。そしてもう一つが、大人だけのテーマパークという設定だったんだそうです。そう、USJ はですね、家族連れの顧客層が弱かった。で、森岡さんはこの、ま、映画だけとか、大人だけというのを壊して、より万人受けするというか、ファミリー層をまず取り込もうというのが1段目のロケットだったんですね。ちなみに、当時 USJ、小さな子供はお断りだよなんてことは言ってません。ですが、パーク内のエンターテイメントがあまりにも大人向けに偏っていたために、小さな子供連れには支持されにくいという構造があったんです。しかし、だからといって、パーク内に可愛いキャラクターが歩いてるのは許せない。せっかくの大人の落ち着いた雰囲気が壊れてしまうという意見も、まあ、お客様からもまた社内からもあったんだそうです。で、それらを解決させるアイディアが新ファミリーエリアの建設というものだったんですね。これによって、まあ、今まで USJ に足を運ぶことのなかった層がやってくる、うまくいけば2割増も期待できるかもと、森岡さんはまさに金の卵を見つけたと思ったそうです。そして2段目のロケットは先ほども言いましたけれども、まあ、関西依存の集客構造から脱却することということで、まあ、関西の人以外も取り入れてるんですね。このあたりはですね、まあ、ちょっと本の方で確認してみてください。そして3段目のロケット、会社のノウハウを複数の場所に展開して会社を大きく飛躍させていくと言いましたけども、ここでの一番の目玉、まあ、僕が思った一番の目玉はやっぱりザ・ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、これを開業させるということでしょう。で、これをですね、2014年内にすることを目標にしました。で、ハリーポッター2014年に450億円かかるので、お金がないんです。ただでさえないのに、2014年のこのハリーポッターの建設にほぼ全ての設備投資予算を集中させているので、この当時、今僕が言ってる三段ロケット構想ができたのは2010年ぐらいなので、それ以外の年、2010年、2011年、2012年、2013年を低コストのアイデアで乗り切るということをしなければいけなかった。当初、グレン・ガンペル以外の経営幹部のほぼ全員がこの計画に反対だったんだそうです。経営規模と投資の不釣り合いさがまさにクレイジー。森岡はクレイジーだと言われている。しかし、そんなクレイジーな投資であっても戦略的に必要なことだと森岡さんは考えて、いろんなアイデアを作って実行していきます。一応ですね、その間の2012年はその新ファミリーエリアというのを作りますので、それでまあ客数のアップが見込めるだろうと思ったんですけど、当然それだけでは足りないと。まあ巨額の投資をして新規のアトラクションを作ることはできないが、少ない投資で例年以上の集客とゲスト満足度を上げていかなければならない。ハリーポッターをオープンさせるまでの全ての年の全てのシーズナルイベント、いわゆる季節イベント、そのどれも一つも的を外すことが許されない状況。ホームランを打つためにね、すべてそれまでの打席全部ヒットを打たなければいけないというすごい大変な挑戦をしたんですが、森岡さんはいろんなアイデアを出してそれを百発百中させていくんです。そのアイデアの一つ、有名なものですけども、この本の題名にもなっているジェットコースターを後ろ向きに走らせるというものがあります。 これはハリウッドドリームザライドバックドロップというものなんですけども、当時結構話題になったのでね、映像で見たり実際に乗ったという人も多いんじゃないでしょうか。これぞまさに資金がないという条件の中から生まれたアイデアで、すでにあるジェットコースターのレールやプラットフォームを活用して、新しく後ろ向きにゲストを乗せる特別車両を開発すればいいのではないか、そういうふうに森岡さんは考えたんだそうです。ところが技術陣の猛反対に遭いました。そりゃそうです。技術陣曰く、そんなにいいアイデアなら世界中にいるジェットコースターの専門家がすでに思いついているはずなのに存在していないということは、存在できない理由があるからだ、そういうふうに言われてしまいました。しかしながら森岡さんはこれを、なんとか実行するわけです。で、今ハリウッドドリームザライドバックドロップ、USJ のホームページを見てもらえばわかるんですけども、現実に存在しています。9時間40分待ちという驚くべき待ち時間まで記録したほどの大人気アトラクションです。その他にも森岡さん数々のヒットのアイデアを打ち出していくんですけども、例えばですね、お金がない10周年コンセプトをハッピーサプライズとして、ストリートパフォーマンスの強化とトリックアートの設置、ハリウッドのスタント技術や映像技術を駆使した漫画の最強ブランドワンピースのハイクオリティなショー、ゲームモンスターハンターを世界最高の制作クオリティで表現したイベントの開催などなど、こういったいろいろなアイデアを社内の反発に遭いながらもなんとか実行して、そしてヒット作に仕立てていくという森岡さんの、このストーリーがですね、非常に熱い、そんな一冊になっております。ですからですね、こちらの本を読んでね、何がわかるかというと、その森岡さんのそのアイデアを出す熱意とか情熱とか、また社内の反発に遭いながらもきちんと目標を定めて忠実に実行していけば、人間って結構できるんだなっていうことがわかると思います。本当にですね、このアイデアがヒットしていく様子というのが、爽快ですので、皆さんぜひぜひ読んでみてください。では書籍情報です。 USJ のジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか。 V 字回復をもたらしたヒットの法則。森岡剛著、角川より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。こちらの本なんですけどもね、新刊ラジオでは結構さらっと紹介したんですけども、記述は結構詳細に書かれています。ここの年にこういうことがあって、こういう流れでこういうことをしたっていうのがね、本当テーマパークって表面はすごい華やかなんですけども、舞台裏では結構いろんなことが起きてるんだなーってのがよくわかる一冊です。なので読み応えがありますのでね、ぜひぜひ、似たような業界にいる方とか、あとエンターテインメント業界に興味のある方、読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。